ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。スパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象に、グローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページ、もしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
前回前々回とですね、インプットの重要性、調査の重要性みたいなお話をさせていただいて、で今日はですね、ちょっとその調査の中でも具体的にそのどういう種類の調査があってどんなことやってるのみたいな話を少し噛み砕いてお話をしようかなというふうに思っています。実際に僕のところに依頼をされるような調査が、どういうものが多いのかという、そんなお話を、していけたらいいかなというふうに思っています。はい、でまず一つ目がですね、やっぱりその競合、ベンチマーク調査がやっぱり非常に多いんですよね。でこれ競合調査してくださいという形で競合調査の依頼が来るんではなくて、私のところに相談に来るのは9割方もうすでに、進出をしている企業、海外展開をしている企業、9割5分ですよね。で、している、アジア新興市場にはもう出てますよ、何十年前から出てますよと。でそんな中で、もう出ていて、うまくいっていない、もしくは成長が鈍化してるんで、どういうふうに勝ち筋を見出していけばいいのか、シェアを上げていけばいいのか、成長のスピードを上げていけばいいのかということをこうご相談に来られるケース、それから海外はもういろんな国出てるんだけども、この新興国は初めてですということで、どういうふうに出ていけばいいでしょうかと、出ていくだけじゃなくて輸出の場合もあるので、どういうふうに攻めればいいかという、どうやって売るかというのがもう 100% 僕のところに来る依頼のは、どうやって売るかということが、全てですと。でその中で結局その一人で市場に出るということは一人で戦うということではなくて、基本的にはその競争環境にさらされるわけですよね。で重要なのは市場環境と競争環境を見るっていうことがすごく重要で、どれぐらい儲かる市場なの、本当に儲かるの、どうなの、どれぐらい儲かるのっていうことを市場環境をしっかり見ていくっていうことと、あともう一つは儲かる市場であれば当然競合がたくさん出てるので、競争環境をしっかり見ると。でそこに出た時に、どういうことが想定されるのかということをこう見極めていかないといけないわけですよね。でその想定に対して対策をこう打っていくっていう、こういうことが戦略になるわけなので、まず前提としてその市場環境を見ていくわけですけど、大体その市場環境はそのマクロデータの収集なので、お客さんの方でおおよそ出来上がってるっていうケースが多いんですよね。なのでその情報を共有しながら、進めていくっていうケースが、ほとんどですと。で一方でやっぱりその競合の情報というのは、自分たちのそのいわゆる、最前線で戦っている、営業から上がってくる情報が、ほとんどというか全てで、でそれらの情報というのは時に客観性に欠けるんですよね。基本的にはその解釈がやっぱり自分たちに都合のいい解釈になりがちなので、いかにそれを客観的に見るかということはすごく重要で、で依頼元が現地法人の場合もあれば、本社の場合もあって、大体は本社なんですけども、でそんな中で競合ベンチマークを調査していくという、流れになるわけですよね。うまくいっている企業のその基準値をつかみたいと、うまくいっている企業の基準値が100だったとした場合に、自分たちってどれぐらいなんでしょうかと、70なのか、50なのか、30なのか、 でその差異を埋めていくっていうことがシェアを上げるっていうことなので、この基準値の差異が分かんなかったら永遠にシェアなんて上がんないんですよね。頑張れば上がるなんてのはこれはナンセンスな話なので、で例えばその基準値もね、セールスの数とか、セールスの動き方、組織の在り方、もちろんその目に見える製品価格プロモーションみたいなね、そういうところだけじゃなくて、基本的にはその 4P でいうところのプロダクトプライスっていうのは現場で見ることができるので、ある程度つかみやすいと、お客さんの方でもつかみやすいと。で一方でそのプロモーションもね、B2B なんかは見えにくいところにプロモーションがあったりするので調べることはありますけども、基本的には表面的に見えてますよ。だってお客さんが見えてるものは、その競合相手も見えるわけだから、こちら側も見えるわけだから。で一番やっぱり見にくいのがそのチャンネルの部分で、直販とディストリビューターの比率がどうなってるとか、ディストリビューターはどういう規模のところを何社使っていて、どういう契約形態になっていて、マージンがいくら でディストリビューターの中にはどういう組織を作らせていて、で専任非専任が何人いて日々どういう活動してるのかと、それに対して自社のセールスはどういう支援を行っているのかみたいなことを、徹底的に調べていくわけですよね。でここのその競争力というか戦闘力がですね、こう10違うとやっぱり日々10の差が開いていくわけなので、いかにそれを埋めていくかと。で一昔前まではね、90年代、2000年代、前半ぐらいまでは一方的な製品の優位性が、非常に重要だったので、それで良かったんですよね。ただ今はその一方的な製品の優位性よりも相対的な販売チャンネルの優位性の方が圧倒的に重要なので、やっぱりチャンネルで負けてるっていうケースがもう往々にしてあって、なんでこんなに優秀なものが作れるのに、勝てないの、それチャンネルで負けてるんですよね。もう新興国事業の戦略ってもうチャンネルの比率が7割とかって考えてもらっても構わないと思うので、そこを調べるっていう、そういうのが一番多いですかね。で僕がやっぱチャンネル周りで一番調べるべきポイントと思っているのが販売チャンネルのストラクチャーと組織体制と、マネジメント体制、この3つがやっぱり、売上に直結しているので、ここを開いていって自分たちと比較をする、で自分たちに何が足りてて何が足りてないのかを可視化していくという、こういう作業をきっちりやると、次の日から、今日からでもいいですよね。自分たちの組織に 何をプラスアルファしていけばいいのかって、じゃあここ1年何をやればいいのかっていうことが明確に見えてくるので、じゃあ3年後にシェアここまで追いつきましょう、5年後には、追い抜きましょうという、本当の意味での事業計画がしっかり組み立てられるというふうに思うので、競合ベンチマーク調査っていうのは非常に重要ですね、というお話でございます。はい、今日これぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。